エペソ人への手紙第6章19節から22節。また私が口を開くとき、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように、私のためにも祈ってください。私は鎖につながれて、福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。あなた方にも私の様子や私が何しているかなどを知っていただくためにも、知っていただくために、主にあって愛する兄弟であり忠実な奉仕者であるテキコが一部始終を知らせるでしょう。テキコをあなた方の元に使わせたのは他でもなく、あなた方が私たちの様子を知り、また彼によって心に励ましを受けるためです。
エペソ人への手紙の6章、ここには霊の戦いのことが教えられています。私たちは霊の戦いに備えて、神の武具であります真理の帯、正義の胸当て、福音の備え、それを身につけ、信仰の大盾、救いの兜、そして御霊の剣、つまり神の言葉を手に取らなければならないということを学んでまいりました。そしてその上で、そうした武具を身につけた上で、クリスチャンは神様の前にひざまずいて祈るのです。クリスチャンはこの祈りによって霊の戦いをするのだ、そういうこともここに教えられていました。神様の武具を身につけても祈らなければ戦いを投げ出してしまうことになるというのです。戦いを投げ出したら相手を勝たせてしまいますね。不戦勝というのがあります。お相撲で、相手の力士が怪我をして出てこれないと不戦勝、ね、戦わずして勝てるわけです。今世の中を見ますと、サタンが勝ち誇っているかのように見えます。それはひょっとしたら私たちクリスチャンが戦いを投げ出してしまって、彼にたくさんの白星を与えている、不戦勝を与えているのかもしれません。サムエル記の第一の17章というところに、イスラエルがペリシテ人と戦っていた。その時にペリシテ人の側がなんと背丈が2メートル80センチって言うんですから、もうアメリカのフットボールの選手やらバスケットボールの選手よりももっと大きいですね。すごい、巨人がいたわけですが、その名前はゴリアテと言います。その巨人をゴリアテを引っ張り出してきてイスラエルに挑戦した、そういうことが書かれています。この大男でありますゴリアテを見たときに、イスラエルの人はもう恐れをなしまして、誰も彼と戦おうとしなかった。戦わなければ不戦勝でペリシテが勝ってしまうわけです。そういう状況に似ていますね。ゴリアテは確かに強かったでしょう。けれども決して勝てない相手ではありませんでした。それが証拠に、ダビデは石投げと5つの石ころだけで、しかも一撃のもとにゴリアテを倒しています。ダビデは剣も槍も持たずに完全武装をしたゴリアテを倒したのです。でも実はダビデには秘密兵器があったのです。強力な武器があったのです。ダビデは神様、主のお名前を罵ったゴリアテに対してこう言いました。万軍の主の御名によってお前に立ち向かうのだ。万軍の主の御名、神様のお名前がダビデの隠された武具、秘密兵器だったのです。サタンが最も恐れるのは主の御名です。クリスチャンが主の御名を用いて、主の御名によって祈るとき、サタンは逃げ去るのです。私たちは彼に勝つことができるのです。 イエス様はゲッセマネの園で眠りこけてしまった弟子たちに、誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさいと言われました。クリスチャンは祈りによって自分の弱さに、またこの世の悪に、そしてサタンの誘惑に勝っていかなければなりません。祈らなければ、祈り続けなければ、この信仰の戦いに負けてしまうのです。祈ること、祈り続けること、クリスチャンにとって大切なこと、いや大切以上になくてならないことですね。ところが祈ること、祈り続けることは決して努力なしにできる優しいことではありません。さまざまな祈りの妨げが私たちの周りにあります。本気で祈ろう、さらに深く祈ろう、神様に喜ばれる祈りを捧げよう、祈り続けよう、努力してきた人はそれぞれに祈りを妨げようとする、そういう力を体験してきたことだろうと思います。どんな妨げがあるでしょうか。私は三つのことを考えていました。第一に、時間がないという妨げがありますね。じっと座って祈ることができないほど忙しさに追い回されている、そういう人々が大勢いらっしゃいます。けれども、どんなに忙しい中でも決して祈れないわけではありません。工夫をするなら祈ることができるんです。ある人は職場に向かうのに15分早く家を出るそうです。そして静かな涼しいところに車を停めまして、車の中で15分しっかりとお祈りして、それからオフィスに向かう。そう話してくれました。この頃は飛行機に乗るのにかなり早く空港に着いていなきゃいけませんね。ですから出張の多いある人は空港と飛行機の中が私にとっての祈りの場です、そうも話してくれました。それを隣で聞いていた人がですね、こう言いました。飛行機に乗って空を飛ぶときは天に近いので天のお父様と祈るには一番いいですよ、まあそんな冗談を言っていましたけれども、そうかもしれませんね。祈りは10分、15分、30分と祈り始めるとどうしても長くなってしまいますが、ごく短く瞬間的に祈ることもできます。聖書の中にその例があります。ネヘミヤがペルシャ王様の検釈官だった時のことです。エルサレムはまだ荒れたままになっている、そういうことを聞いてネヘミヤは王様の前でしおれた仕草をしておりました。そのネヘミヤの表情を見て取った王様はネヘミヤにどうしたのかと尋ねました。ネヘミヤは祖国の状況を王様に告げました。すると王様がネヘミヤに、私に何を願うのか、何をしてほしいというのかと言ってくれたのです。ネヘミヤにとっては千載一遇のチャンスですね。でこの時にネヘミヤは王様に、はい、これをしてください、あれをしてください。でもそう言う前にネヘミヤはどうしたでしょうか。聖書に書いています。ネヘミヤ自身がこう言っています。そこで私は天の神に祈ってから王に答えた。このお祈りは瞬間的な祈りですよね。王様ちょっと祈ってきますから、ちょっとお待ちください、そういうわけにいかなかったわけです。すぐに王様に返事をしたんですが、その返事をする前に瞬間的にネヘミヤは祈りました。神様、この機会を感謝します。王様に願うべき言葉を私に与えてください。それが受け入れられるように王様の心を導いてください。短い瞬間的な心の中の祈り、それが聞き入れられまして、王様はネヘミヤに最大限の援助と保護を約束するのですね。皆さん、神様との祈りのホットライン、これはいつでもつながっています。私たちの側から切ってしまうことはありましても、神様の側から切ってしまわれることはありません。多くの人は毎日職場で E メールとにらめっこしながら仕事をしているかもしれませんね。 一つのメールに返事をし、でも一つのメールに返事をして仕事を片付けたら、次のメールに移る前に少し目を閉じて、神様、今一つ仕事が片付きました、もう一度祈りに戻ってきました、今祈ります、この祈りを聞いてください、短くまた祈って、そしてまた次の仕事に向かっていく、そういうことができるのです。祈りのホットラインはまとめて祈りを送らなければいけないというものではありません。1時間おきに祈ってもいいのです。30分おきに祈ってもいいのです。15分おきにこのホットラインを使って祈ってもよいのです。祈りのためにまとまった時間を取ることのできない方が多くいらっしゃるでしょうか。そうであるならば、短い祈りを数多く捧げることによって、神様との祈りの交わりを保ってみれば、見るのはいかがでしょうか。第二に、疲れ切って祈れないっていうこと、どうでしょう、皆さん体験していませんか。もう疲れ切って聖書を開くのも億劫になることがあるかもしれません。そのような時にはもう一種類の祈りをすればいいのです。この祈りはあまり、教えられていませんし、プラクティスされていませんが、英語でコンテンプレイティブプレイヤーと言います。日本語でどう言っていいのか、なかなか適当な訳が見つからないんですが、もう身も心も神様にお任せしてしまうという祈りです。何か課題があってそれを一生懸命祈るとか、そういう祈りではないのです。私はこのお祈りを教えられましたときに、ソファーに深く腰をかけ、楽な姿勢をとって、呼吸を深く整えて、そして思いを神様に任せてしまいなさい。私が習った時には、ただジーザス、まあ、英語で習ったものですから、ジーザスとだけ唱えなさい。まあ、日本語ならばイエス様。最初は大きな声でイエス様、お名前を呼びますが、だんだんと心の中で繰り返して呼ぶようにしなさい。私はそれを実行してみました。そうしますと、まず今まで耳に入らなかったエアコンディショナーの音がうるさく聞こえてきました。車の音、飛行機の音、そして窓をちゃんと閉めてあるんですよ。閉めてあるんですが、今まで聞こえなかった小鳥の声までも聞こえてまいりました。もちろん心の中に祈り以外のいろんな思いが起こってきます。でもそれと戦ってはいけないと教えられましたので、戦わないでそれを去らせていきます。そうするうちに、私がお名前を呼び、私が思いを集中している主イエス様だけが私の心を占めるようになりました。イエス様が私の思いの中に入ってくださり、それを満たしてくださるという体験です。私はこのような祈りによって本当に心と体の疲れを癒された、その体験を持っております。疲れて祈れない、本当です。でも祈らないから疲れる、祈らないからその疲れが癒されないということはありませんか。疲れた時こそ主イエス様のお名前を呼んで、自分を体も心も主に任せてしまう、そんな祈りを捧げてみてはいかがでしょうか。第三に、あまりにも大きなショックがあって祈れなくなってしまうということもありますね。皆さんもうすでに何度もお聞きになったでしょう。榊原先生がお話してくださいましたが、先生が交通事故で息子さんを亡くされた後、しばらくの間本当に祈れなかった、そうおっしゃってましたね。祈ることが仕事である牧師が祈れなくなってしまう、祈りなさいと人々に教えてきたものが自分で祈ることができない、どんなに苦しい体験だったかと思います。私たちも苦しみの大きい小さいはありましても、同じように祈れなくなってしまう、そんな時を過ごされたこともあるのではないかと思います。そんな時は皆さんどうしましたか。どうしたらいいでしょうか。イエス様は十字架にかかれる前にペテロにこう言いましたね。 シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ペテロはゲッセマネの園で捕まえられたそのイエス様の後を追っていきました。他の弟子たちがみんな逃げていったのに、彼は勇敢にも大祭司の官邸の中庭にまで潜り込みました。でも人間の勇気、人間の勇敢さはそこまでです。ペテロはその中庭にいた人たちに、お前キリストの弟子だろう、あのイエスの弟子だろう、そう言われまして、その言葉に恐れをなして、俺はそんなものではない、イエスなど知らない、否定しました。力んで否定すればするほど彼のガリラヤなまりが出ますので、お前ガリラヤの人だ、イエスと一緒にいたな、そういうわけで彼は三度も、私はイエス様なんか知らない、イエス様を否定してしまったのです。ペテロはその後自分の罪に苛まれ、どん底に落ちてしまいました。ペテロは十二弟子の一番弟子としてイエス様のご受難の時に他の弟子たちのために祈らなければならない、彼らをサポートしなければならない、そういう彼自身が祈ることができなくなってしまったのです。けれども彼はそこから悔い改め再び立ち上がりましたね。何によって立ち上がることができたのでしょうか。主が、主イエス様が、私はあなたのために祈ったよ。主がペテロのために祈ってくださった祈りによってです。祈れないほどの苦しみにあった時も、私が支えられたのは、主イエス様が私に代わって祈ってくださっていたからです。そういう体験を皆さんもお持ちだと思います。シモン、シモン、そう名指しで呼びかけ、私はあなたのために祈った。そう言われたイエス様は、今も私たち一人一人の名前を呼んで、私はあなたのために祈った。そう言ってくださるのです。主イエス様が祈ってくださいます。さらにもう一人、もう一人の助け主。このお方も私たちのために祈ってくださいます。それは聖霊様です。聖書は言っています。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。なんと素晴らしい約束の言葉でしょうか。クリスチャンは聖霊様の祈りによって、聖霊の取りなしによっても保たれているのです。そしてさらにもう一つの取りなしがあります。第三の取りなしがあります。それは生徒たちの取りなしです。他のクリスチャンたちが私のために、私と共に、また私に代わって祈ってくれている、その取りなしです。使徒パウロはこの生徒たちの取りなしの祈りの力、よく知っていました。ですから、彼自身が懸命に他の人々のために、諸教会のために、日々に取りなし祈っていました。それとともに、彼もまた他のクリスチャンたちに、私のために祈ってください、と願っています。ローマ人への手紙の最後に、兄弟たち、私たちの主イエス・キリストによって、また御霊の愛によって切にお願いします。私のために、私と共に力を尽くして神に祈ってください。そう書いています。そして、このエペソ人への手紙の最後にも、私が口を開くとき、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように、私のためにも祈ってください。次の節でも同じように、私は鎖につながれて福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても、 語るべきことを大胆に語れるように、兄弟たち祈ってください。私のために祈ってくださいっていうことを二度も書き記していますね。そしてそれだけではありません。パウロはさらに筆を進めて、あなた方にも私の様子や私が何をしているかなどを知っていただくために、主にあって愛する兄弟であり、忠実な奉仕者であるテキコが、一部始終を知らせるでしょう。つまり、パウロはエペソの手紙を書き終えようとしていますが、書き終えた手紙をテキコという人物に託しまして、そしてその手紙とともに、自分の祈りの課題をも託してエペソ教会に使わしたのです。テキコは、パウロ先生は牢獄でこんな風です。あんな風です。今このことを祈ってくださいと願ってらっしゃいます。そういうことをつぶさにエペソ教会に行って伝えました。もうエペソ教会の人はテキコが来るっていう知らせをどっかで聞いて待っていて、もう祈祷会を開いて待っているわけです。彼が報告しますと、みんなが一斉にお祈りをしだした。そんな状況が本当に目に浮かんでまいります。真実なクリスチャンは自分が神様の前に足らないものであることを知っています。自分の弱さを知っています。弱さのない人など地上に誰一人ありません。私たちは誰も一人だけでこの信仰の戦いを、また霊の戦いを戦い抜くことはできないということも知っています。ですから、私たちは自らが真剣に神様に祈るとともに、もっと多くの祈りを必要とします。自分の祈りだけでない他のクリスチャンにも祈ってほしいのです。ですから、祈ってくださいと願うのです。特に自分で十分に祈れないと感じるときには、なおさら祈ってくださいと課題を携えて祈り会にやってくるのです。以前もお話しいたしましたが、教会の祈り会っていうのは、教会のアドバンストクラスではありません。決してよく祈ることができる人たちだけが集まる場所ではないのです。むしろ、どう祈ったらよいかまだよくわからない方が来て、その祈りを学ぶ場所です。一人ではなかなかお祈りできないっていう人が来て、他の人から祈ってもらう。一緒にお祈りをする場所、そう私は思っております。ですから、皆さんも恐れずに祈り会に励んでいただきたいと思うのです。もし祈り会に出席できないときは、祈りの課題を知らせてください。連鎖祈祷のシートの一番最後に祈りの課題を書く欄がありますね。一枚で足らなかったら他に同じような紙を使って何枚でも書いてくださって結構です。そこに課題を書いて私に渡してくださるか、あるいは献金の時にその袋に入れてくだされば私の手元に来るようになっております。祈りの課題の中には個人的なものもありますので、そういう場合は牧師だけで祈ってくださいというチェックボックスがありますから、そこにチェックしてくだされば他の人には知らせないで私だけでお祈りいたします。私は祈りの課題をそのように注意深く扱っています。皆さんも個人的な課題を聞いたときにはそれを注意深く扱っていただきたいと思います。間違っても祈りの課題が噂の種になるというようなことがないようにしていただきたいのです。祈りの課題はもちろん具体的な方が良いのですが、中には具体的にはシェアできないこともあります。そのような時はあなたこれどうなってるの、詮索するようなことはしないでそっと祈ってあげてください。例えば病気の人は自分が具合悪いことだけでも辛いのです。どんな症状があるのか、どんな薬を飲んでるのか、どんな治療を受けているのか、どのドクターにかかっているのかですね。まるでこう医者が患者に聞くように根掘り葉掘り聞くような聞き方で聞かれますと本人はもっと辛くなります。詳しいことが私がわからなくても神様はすべて知っていらっしゃるのです。ですからその人のために神様に祈るときに全部を知ることがなくても祈れるはずです。神様は憐れみに満ちた 恵み深く本当に優しいお方です。鳥なしの祈り、それはこの神様の優しいお心でその人のために祈ってあげることです。本当の鳥なしというものは、人のために私が祈ってあげたという自己満足のためにするものではありません。その人の霊的な幸いを願って祈ることであります。こんな実際の話があります。ある宣教師がアフリカの小さな診療所で働いていたのですが、彼は2週間おきに生活物資でありますとか診療所で使う薬を調達するために町に出て行っておりました。その診療所から町までは2日間かかるんですね、歩いて。ですから途中で野宿をしなければなりませんでした。この宣教師がいつも決まって町に買い出しに行く途中で野宿をするということを知りました。その町のならず者が相談をしまして、この宣教師を襲って金品を奪おうとそうしたのです。そして野宿をしている宣教師を探し当てまして、そして宣教師に襲いかかろうとした時です。なんと彼の周りに26人もの護衛がいたのです。ならず者たちは数人でありましたから、あ、これじゃ勝ち目がないと思って彼らの方が逃げ出してしまいました。ある日のことです。この宣教師がいつものように町に行きました時に、そのならず者の一人が喧嘩をして怪我をして血を流しているんですね。宣教師はかわいそうに思って彼に手当てをしてあげました。手当てをしているされたそのならず者の一人が、実は私たちはあなたを襲おうとしていたんだということを話したわけです。それで宣教師はそのことがその話を知ったわけなんですが、この不思議な出来事はきっと神様の守りに違いない、そう確信しまして、彼は神様に感謝をいたしました。そういうことがあって、しばらくしてから宣教師は帰国をいたしまして、ミシガンにあります自分の教会でこの体験を話しました。するとある男性が興奮して、それはいつ起きたんですか、尋ねました。そして男性はその時間をアメリカの時間に換算しまして、あなたがならず者に襲われたその時間に私たちはここで祈祷会を開いてあなたのために祈っていたんですよと、そう言いました。そして彼は皆に向かって言いました。その時一緒に祈っていた人は皆ここに来ているはずです。その場で立ってください。人々が次々と立ち始めました。宣教師が立ち上がった人々の数を数えたら、なんと26人でした。宣教師をガードしていた26人の護衛の数と同じだったのです。一同は神様が本当に自分たちの鳥なしの祈りを用いて宣教師を守ってくださった、そのことを確信することができました。皆さん、祈りには力があります。鳥なしの祈りにはもっと力があります。私たちの教会が私のためにも祈ってください、そういう祈りのリクエストで満たされるように、またみんながお互いに神様からのその愛を持って他の人のために祈ることができるように、そしてその祈りが次々と叶えられていくのを見ることができるように、そんな教会になりますようにと心から願っています。お祈りを捧げましょう。私たちの祈りに愛を持って耳を傾けてくださる父なる神様、あなたは私たちに祈りなさいと教えるだけでなく、祈ってもらいなさいとも教えてくださいました。私たちに主イエス様の取りなしの力、聖霊様の取りなしの力、そして生徒たちの取りなしの力をもさらに体験させてください。私たちの間に祈り祈られる信仰の交わり、愛の交わりを増し加えてください。あなたの右で 取りなし祈っていてくださる主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。